あらゆる境遇に対処する秘訣。皆さん、これ、ね、体得できたら素晴らしいでしょ？あらゆる境遇に。これ、パウロの言葉なんですよね。読んでいただいた通りであります。11節の言葉を読ませていただきますが、乏しいからこういうのではありません。私は、どんな境遇にあっても、満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。これですね、パウロが言いますから、私たち、あんで信じざるを得ないって言うんでしょうかね。パウロが皆さん、どんな苦しみを通ってきたかご存知でしょうか。コリントの手紙の、第2の11章というところにそのことがちょっとだけ記されていますので、読ませていただきます。第2コリントの11章というところでありますけれども、なかなかこう開かなくてですね、読ませていただきますが、ですね、23節の後半からちょっと読ませていただきます。牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に一つ足らない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが一度、難戦したことが三度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。いかがでしょうか、皆さん。なんか不幸の問屋さんみたいなね、生活と言いましょうか。人生と言っても過言ではないような生き方じゃないでしょうかね。このパウロが何て言ってるかと言いますと、今読みませていただきましたに、あらゆる、どんな境遇にあっても満足することを学びました。あるいは十二節では、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。これは私たちがぜひともですね、学び取らせていただきたい、まあ、真理と言いましょうか、秘訣ということができると思います。じゃあ、どうやって、そうなっていくことができるんでしょうか。秘訣はですね、まあ、結論を先に言ってしまいますと、この13節のところに、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。まあ、結論を先に言いますと、これですね。私を強くしてくださる方っていうのは、これは神様であり、イエス様であり、まあ、もっと細かく言うなら、イエス様を信じた者に注がる、まあ、罪が清められた結果として注がれる御霊ですね。の力によって私が強められていくときに、私たちはあらゆる境遇に対処する、そういう生き方ができるんだ、ことであります。実はこの、から読ませていただくのは、ピリピ書っていうのをですね、パウロが投獄されているときに書いてるんですよ。捕まっているんです。今現在。そしてその中で彼はですね、何回も何回も喜びなさい、喜び、踊りなさい、喜びってことが何度も何度も、別名この手紙、喜びの手紙と言われることなんですよ。 どうして牢獄に行って喜ぶことができるんでしょうね。あ、これは嘘じゃないんだな。本当にそのような生き方が可能なんだなってことを私たちに示してくださっているのではないかと思います。そうなってきたのに私たちがですね、何が必要なの？それはですね、一つは少しですね、物事のこう考え方、見方っていうものを変えていくってことね、必要かと思いますね。私たちはもう暗い方を見ますと暗いものばっかりですね。ああ、どうしようどうしよう。もうそのことで思い煩ってしまってですね、もう他が見えなくなってしまう。そういう中で全く別の考え方があるんだということをですね、知ることだけでも大切かと思いますね。これエジソンって皆さんご存知ですよね。発明王って言うんでしょうかね。この100年間で最もですね、影響を与えた人物の一人がエジソンだそうですけどね。このエジソンは、どういうことだったかって言いますとね、小学校3ヶ月しか行ってないんですよ。小学校に上がりましたらですね、学校の先生に、とにかく質問するんだそうです。例えば学校の先生がですね、1たす1は2って教えますよね。先生、どうして1たす1は2なんですかって質問してくるそうです。例えば、粘土の塊1個と、粘土の塊1個を合わせたら、大きな粘土の塊1つになるでしょって。だから1たす1は1でしょってですね。なんで2なんですかって。そういうこと聞きますね。まあ、こんなことがですね、いろんなことにどんどんどんどんこう出てきてですね、ついに学校の先生からね、お前の頭は腐ってるって言われてですね。で、3ヶ月でもう学校退学なんだそうですよ。それで、あとはお母さんがエジソンを育てた。このエジソンの考え方なんですけども、彼は、ものすごく発明をですね、たくさんしたんですが、同時にたくさん失敗もしてるんですよね。このことをですね、失敗って言わないんですって。なんていうかというとね、間違った方法を何千個発見したっていうそうですね。失敗じゃない。これは間違っているってことが分かったんだから、これは失敗じゃない。まあ、確かにそうですよね。考え方。私たちは失敗したって見ちゃうんですが、あ、このやり方は間違ってるってことが分かった。これ進歩ですよね。ある時にですね、彼は、新聞を自分で作って売ってですね、そして小さい子から実験室みたいなのを作ったそうですが、だんだんその実験室も大きくなってきて、研究所っていうんでしょうかね。ある時に、それが全部燃えてしまったそうですね。どうですか？今までの業績と今しか作ったもの、全部なくなって、資料もみんななくなって、作品もあったかもしれないし、それも全部消えてなくなって。その時ですね、エジソンが言ったのを、子供がいてですね、子供にお母さんを呼んできなさいって言うんですね。何言うかと思ったら、これほどの火事は滅多にないから、来てよく見なさいってですね、そう言ったって言うんですね。火事でどうしようかじゃなくて、家事のこの物珍しさって言うんでしょうか。そこに観点が行くんですね。そんなものの見方ってあるのかってことですよね。そして今までやってきたもう嫌なことも失敗もですね、全部消えてなくなったから、さあ、心機一転、新しい気持ちでこれから頑張るぞってですね。随分、考え方によってね、心機一転が新しく向かっていくこともできるわけですが、そうでないと、ああ、なんで、どうしてこんなになってしまったのかな。そんなことばっかり、私の心を、暗くなって迷って、そうなってしまう。私はそうなりやすいわけでありますが、今日私たちはそうではなくて、そういう中でも、いかにして、これを乗り越えていくのか。そんなことをご一緒に学ばせていただきたいわけであります。で、ここにはですね、まず、詩編の103編というところをちょっと開けてみていただけますでしょうかね。詩編の103編というところです。 旧約聖書、聖書の真ん中にありますけれども、詩編の103編の2節というところ、もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います。103編の2編ですね。よろしいでしょうか。3、お読みしましょう。3。はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちはですね、よくした、よくされたことってすぐ忘れるんですよ。やられた悪いことは結構しっかり覚えてるんですけども、良かったことってすぐ忘れてしまう。だからね、忘れるなってこう言ってるんですね。皆さん、東日本大震災からですね、もう14年こう経ってるわけですけども、あの時に水が全然出なかったでしょ？フルカンも同じだったと思うんですよね。あの水がですね、蛇口、パッて開いたら、出てきたってですね。水が出ただけでね、結構感動したじゃなかったですか？まあ私のところではですね、夜にあの電気がですね、回復したんですよ。暗かったろうそくしかない。パーッとですね、全く別世界が始まったかのようなね、感動っていうんでしょうかね。そういう感じがありましたけどね。いかがでしょう？今、感動してますかね？今、感謝してますかね？もうとっくの昔にですね、そんなことはもう忘れちゃって。私たちは実は、生かされている、受けている様々な恵み、こういったものに対してね、当たり前病になるとですね、感謝が出てこないんですよね。感謝がないと当然ながら喜びもなくなってきますよね。私たちは、ああ、そう、こんなことがあったんだ。あんなことがあったんだ。本当に主がよくしてくださったこと。もしですね、この地球から空気がなくなったらどうですか、皆さん。亡くなってこそ知るありがたさって言うんでしょうかね。ああ、苦しいってね。当たり前じゃなくて、あ、これ全部恵みだったんだ。私はもっともっとこういった観点で物事を見ること、考えること、後半が考え始めますと、感謝がいっぱいいっぱいあるじゃないですか。でも私たちは感謝の方は見ないで、暗い、辛い、嫌なことばっかりの方に目を向けてしまって、気がついてみると自分の心も思いもなんか暗くなってしまう。私たちは、あ、そうだ。思いを変える。そして、よくしてくださったことを何一つ忘れるな。このことをですね、心にしっかりと、留めていけたらな。そんなふうに思うんですね。で、私たちが、ごめんなさいね。このフィリピ書のですね、もうちょっと手前の方なんですけども、4章の8節のところから、見ていただければと思います。フィリピ書4章8節。お読みします。最後に兄弟たち、私たちすべて真実なこと、すべて尊いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや賞賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。こう言ってるわけですよ。私たちが目を止めてしまうのは、嫌なこと、暗いこと、いじめられたこと、ひどいことをされたこと、そんなことに目を向けてしまうわけでありますけれども、そうではなくて私たちは、ここにありますように、真実なこと、すべて喜ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、 こういった事柄にですね、心を向けていくと、なんか心がですね、穏やかになっていくような、そんな気がしますね。まあ、私たちですね、戦前と言いましょう、戦中と言いましょうか、まあ、ひどいことをですね、たくさんやってきたわけなんですけども、まあ、それで周りの国々を苦しめたりしたわけですが、でも、その時代に、同時に、とっても素敵なことも結構あったのをご存知ですか？あんまり私たちはね、知らされてない面があるんですけども、例えば、トルコの国はとっても親日なんですよね。なぜかって言いますと、あのトルコの船がですね、南遷した時に、その島の方々が、もう本当に自分たちの命がけでその方々をですね、救ってくださったんですよね。そのことをずーっとこう、自分たちのようにやってくださったそのことを本当に感謝して、未だにですね、トルコの方々感謝してますよね。あるいはですね、ポーランドのある方々は、まあ、世界中でポーランドの方々が孤児になってしまった時に、誰も助けに行かなかったんですが、その時に日本から船を出して、そしてその方々をですね、救い出したの。で、日本に来ても本当に光って、あれだったのが、なんか、天皇家がですね、彼らを招いて、そして綺麗なものを食べさせたり、来たりしてですね、そして元気になって、そして、このポーランドに返してあげた。まあ、そんなことがですね、結構あるんですよね。台湾でもですね、これはいいことじゃないですけども、結構日本人が祀られてるんですよね。台湾のですね、平地でですね、もう何にも取れなかったところに、水田ができるように、ダムを作るんですけども、そのために、日本人を雇わないで、現地の人を、なぜならば彼らがこれからも維持して、これを保っていかなければならないからと、そのようなこともしているんですよね。まあ、そういうことを見るときに、確かに悪いこともしてきた。でも、そうじゃないこともあった。いろいろなことを観点から見るときに、少し心がですね、明るくなっていく。ことができる面もあるかなと思います。私たちは何をいつも自分の目の中に置くかということによって、私たちの思いや考え方がですね、常に変わってくるかな、そんなふうに思うわけであります。さて、そしてですね、ここに書いてある、もう一つ、私たちがそういうことでちょっとこう、言いたかったことは、私たちがまず第一に、このような、あらゆることに対処する秘訣、それは私たちが神様に帰ってくるということが第一なんですよ、ということをお話したかったんですね。13節にもう一度読みます、いただきますが、私は私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。私を強くしてくださる方。先ほどちょっとお話ししましたように、これは誰かと言いますと、イエス・キリストであります。イエス・キリストは私たちが、まだ本当に弱かった時、いや、神に逆らっていた時に、神に何の良きものもできなかったその時に、自ら進んで十字架にかかってくださった。そして、その十字架の上で私の罪を全部背負ってくださった。その結果として、誰もがそのまんまの姿で神のもとに帰ることができるようにしてください。あなたはまだ十分神の前に整ってないから帰ることはできないよ。あなたはもうちょっと信仰深くならなければ。あなたはもうちょっと愛の人にならなければ。こう言われたらですね、誰も私たちは神のもとに帰ることができなくなってしまうかもしれないんですが、神様は私たちが持ったその汚れや弱さや醜さや、そういったものをそのまんま受け止めてくださる。というよりも、そのすべての罪の身代わりとして、私のために死んでくださる。だから私たちが、たとえどういうものであったとしても、そのまんまに受け止めてください。許してください。愛してください。このことを知るときに私のうちに、ああ、それならば、私にも、道が開けるかな、そんなことを思い始めることができるのかな、そんなことが思います。 V 父さんっていうですね、ニック V 父さんっていう方のことを聞いたことありますか？この方は、生まれながら、実は四肢欠損という状態で生まれてきたんですね。これは牧師の家族に生まれた子供だったんで、生まれながらですね、で、そのお父さんが分娩室に入って、その分娩に立ち上がっているんですが、見たときに子供の片手がないことにショックを受けて、もうそこに留まることができなくてそこから出てしまったっていうんですね。お母さんもですね、そのことを知ったときに本当に一晩中ですね、泣き晴らした。でも彼らは、まあ、クリスチャンであった。もちろんそうですね。で、祈っていくうちに、あ、でもこの子には何か特別な意味と目的があるんだなという結論に達したようですね。実はこの人が言ってるんですが、彼はずっと育っていく中で、四肢欠損で生まれたんですが、自分が特別なそういう障害を持っているって、あんまり考えてなかった。なぜならば、小さい時から、あなたには特別な目的、使命があるんだよって、いつも語られていたんですね。ですから、あ、自分はこれでいいんだ、そんな思いを持っていたようだ。でも、学校に行くようになってくるとどうだったでしょうか？当然ながらみんなにいじめられるわけですよね。ひどい目に遭わされるわけですよね。そして、ついに彼もですね、ああ、もうこんなんだったら生きたくないって、死にたいって思った。彼はですね、たった10センチぐらいでも死ぬことができるそうですね。体を下に向けてですね、そしていればですね、そのまま召されることができる。何度かそれをしようとしたそうですけども、ある時に、本当にそうしようと思ったんですが、その時に、ご両親が墓の下で本当に悲しんでいるその姿が頭に出てきて、ああ、自分を一生懸命愛して育ってくれたこの両親を悲しませちゃいけないと思って、彼は狂ってですね、それを向きを変えた。でも、相変わらず彼の中には、なんで神様は、だから牧師の息子だったんですが、こう神様に言ったそうですね。心を、イエス様を迎え入れなければ心は汚いからこのまま滅びてしまうかもしれないけども、でも僕がどうしてこういう体で生まれたのか、それがわかるまでは、神様あなたを心に迎えることはできませんというですね、それに反発していたそうですね。でも、そんな中で彼はですね、お父さんが、死のうとしたのを知ったときですね、お前が本当に死にたいほど悲しんだ苦しんだってことを聞いたよ。でもその髪の毛を優しく触るのがね、大丈夫だよ。私たちも神様もあなたを守るんだから。不思議なんですが、たったそれだけの言葉で彼の心は穏やかになって、二度とそういうふうに思わなかった。そればかりか、ある時に、まあ、クリスチャンの集まりがあってですね、そこでいろんなお話をするんですが、その時に、自分が通ってきたことをですね、皆さんにお話した時に、ある人が泣き出しちゃった。ああ、自分はとんでもないことしちゃったな、と思ったんだけども、後でごめんなさいって言ったら、そうじゃない。あなたの話に、私は感動したんですって。別の人から、もしかしたら、あなたのお話で私の人生が変わったかもしれない。その時に親にずっと言われていたあなたには特別な意味と目的があるんだよ。この言葉が本当に心に染みてきた。そして彼はそれからというものですね、いろんな方々に証しするようになっていったんですね。すると彼を通して本当に人が変わっていく。体長はですね、99センチ。もう足も手もないですからね。で、みんなの前で講演するようになったそうですね。 と講演の中でですね、彼は大体一回はですね、この、まあ、講談、こういうところにですね、自分でコロッて転がるんですね。両手両足なくてどうやって起きるんでしょうね。でも彼はコロッてちゃんと起き上がるんですね。でもね、これ諦めちゃったらそれきりできなかった。でもそこから神様にですね、助けてもらいながら、祈りながら、こうやってできるようになりました。これはいろんなことをやるようになりましたね。両足両でないんですが、サーフィンが大好きなんですよね。いや、ゴルフも好きだって言うんですが、どうやってゴルフやるのかなって思うんですけどもね。彼は、その時から、本当に、私はみんなに生きる希望を与えるためにこの世に生まれてきたんだってことを受け取るようになった。ある方が聞いたんですね。あなたにとってこういう体で生まれるのと普通の体で生まれるのとどっちがいいですかってそう聞いたときに彼はですね、もし今私ができているように多くの人にこの私の人生を通して慰めを励ましを与えることができるんだったらこっちの方がいいって、簡単な言葉じゃないですよね。でも彼は確かに約この最近の10年間ぐらいでですね、約300万ぐらいの方々に神様は本当にあなたを愛してますよ、そしてあなたをどんな中からでも引き上げてくださいますよ。希望がありますよ。そして多くの人がそこに感動を持つようになっていった。私はそのためだったら今の方が良かったとすら言える。境遇で言えば最低最悪の境遇。でもそんな中で彼は確かに神様の愛と慈しみを体験し、そして多くの人に感動を与える存在となっていったわけであります。私たちはそういう意味で神様に立ち返ってくる、それも神様の愛の中に自らを委ねていく、このことが必要になるんですが、もう一箇所ですね、ピリピ書の今度は4章の6節7節、ここもご一緒に読んでみたいと思います。ピリピ書の4章の6節7節。もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います。フィリピ書4章の6節7節です。3。はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ここには何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってとこう記されています。私たちが神を認め、そして同時にこのあらゆることに対処する人生に進んでいくために必要なことは、神様に立ち返ってくるともに、この神に祈るということがとっても大きな意味を持っていると思いますね。で、神に祈るってこう言いますけども、皆さんどうでしょうね。本当に本音を出すことができてますかね、祈りの中で。立派な、綺麗な祈りを祈ることはあると思うんですけども、自分の本音をですね、神様に打ち明けてるかって言いますと、あんまりそれができないことが多いんじゃないかなって思います。自分みたいな、こんなものの祈りなんかどうせ聞いてくれないよとかですね、もっときちんと祈らなきゃダメなんじゃないかとかですね、いろいろ私たちは思ってしまって、神様に素直にいけない。だから何も思い煩わないでって言うんですよね。もっとこうじゃなきゃ、ああじゃなきゃ、立派でなきゃ、じゃなくて、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、 この感謝というのは、あなたを愛して、あなたのために、罪のなかった一人もが十字架にかかってくださったんだってことを思い起こすならば、それは感謝のことだよなって思えるんじゃないでしょうか。そしてその感謝を持って、こんな私をも愛し、許し、受け入れてくださることありがとうございます。そんな思いを持って祈るならば、神様はその祈りを喜んでくださるんですね。私はですね、ある時に、なかなかこう、ちょっと苦手な人がいてですね、許せないっていうか、愛せないっていうか、そういう人がいたんですが、その人のことをですね、神様に祈ってました。どうぞ許せるようにしてくださいとか、愛せるようにしてください。でもなかなか聞かれないんですよね。見るとですね、なんかもう嫌って、こう、ムカッと気持ちが出てきたりね。で、ある時に自然に出てきた言葉は、悲しかったんですって。傷ついたんですっていう祈りが出てきちゃったら、スーって消えてったんですよね。神様、本音で自分の悲しみや痛みをですね、申し上げることを喜んでくださるようですね。立派なお祈りじゃなくて、本音です。辛かった、苦しかった、悲しかった。その時に、何て言ってるでしょうか？あなた方の、そして願い事を神にしていただけない正直な気持ちをですね、神様に申し上げる。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。本音で正直に神様に申し上げていくと、なんか平安がやってくるというんですよ。これは別な言い方をしますと、神様が私と共にいてくださるという、そういう感覚と言ってもよいかもしれません。私が大好きな点ですが、いつもこう立ち返る御言葉はですね、イザヤ書の41章の10節という言葉なんですが、こんな風に記されています。ご存知の方多いと思いますが、恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の身の手であなたを守る。そうだ、神様が一緒なら大丈夫だ。これが私たちがですね、持たせていただくべき確信と言いましょうか。思いということができるかなと思います。あ、神様がこの苦しみの中でも、彼、ブイチさんもですね、あ、ここに神様がいらっしゃる。そのことが確信できたときに、もう、今のままでいい。状況、環境変わらなくていい。これでいい。というところまで進むことができたんですね。私に必要なのは、こんな私だけど、神様、そのまま愛してくれてる。そのまま許してくれてる。そのまま受け入れてくれてる。この確信に立つときに、私たちの中に不思議な神の平安が、安心がやってくれる。そう思いますね。そして、私たちは、もう一つ、祈るとともに必要なことは、この近く、イザヤ書の40章の31節というところをご一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書の40章の31節です。よろしいでしょうか？ご一緒に読んでみましょう。40章31節3。はい。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。ありがとうございます。18節からも読ませていただきますと、あなたは知らないのか聞いていないのか、主は永遠の 地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与える。若い者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力取れず、歩いても疲れない。この方に頼るということですよね。主を待ち望み、この方に頼る。これが私のうちに実現していくときに、だんだんだんだんと不安や恐れが消えていくんですよね。自分の力で何とかしなければと思っているときには、不安や恐れがますます増し加わっていくにもかかわらず。あ、そうだ。神様がいたんじゃない。神様にはどんなことでもできる。そこに思いが行くときに私たちは、そうだ。この方に信頼し、委ねていこう。さっきのニック・ブイッチさんはですね、いつもこの御言葉でですね、だから神様を待ち望みましょうとですね、多くの人々に励まし、伝えているそうですね。私たちも自分を見たり、また悪い環境やですね、本当に辛いことばかり目に見たらですね、見てるとですね、どうしていいかわかんなくなって絶望的になるかもしれません。私に必要なのは、そうではなくて、目を主に向けることですよね。信仰の創始者であり、完成者でありイエスから目を離さないでいなさいとありますように。私がこのイエス様に目を向け始めるときに、あ、そうだ。この方は私がダメだからお前はダメだとは言わない。どんなに弱くても、どんなに愚かでも、どんなに醜くても、でも私はあなたを愛している。だから私は十字架にかかった。あなたの罪はこの十字架でもう全部許されている。そのことを思い起こすときに、ああ、それなら、こんな私の祈りでも聞いてくれるかもしれない。希望を持ち始めるかもしれませんね。そして、この方に希望を持ち始めるときに、なんと私のうちには今まで味わうことができなかった力をですね、受ける。まさしくここにありますように、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。ぜひともこんな生き方を共に目指していきたいと思います。あなた、私たちも様々な苦しみと言いましょうか、境遇と言いましょうか、そこに置かれることがあると思います。でも、さっき言ったニック・ブイッチさんのことをちょっと思い起こすなら、それよりは、まだマシかもしれないと思うことができるかもしれませんね。パウロが通ったあの苦しみを思うなら、それよりはまだマシかもしれない。そのパウロですら、私はそれに対処する秘訣を心得た。その対処とは、この神様を見上げ、この神様に頼ること。もう一度心に思い起こしながら、私たちも様々な困難、試練をですね、共に乗り越えさせていただく、お互いとさせていただけたらと思います。お祈りをいたします。